おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリドンドンマス AG へようこそ。2026年7月15日のマス .AG カテゴリから厳選した19本の論文をお届けします。1本目はダビデ・ゴリさん、ルード・ビグモディンさん、ミケーレ・ペルニチェさんによるオブストラクションズトゥーザイグジステンスオブグッドモズリスペースオブ A の R ステーブルカーブス A の R 安定曲線の良好なモジュライ空間の存在に対する障害です。この論文では曲線のモジュライ空間をコンパクト化させるための新しいアプローチに挑んでいます。具体的には従来のギトという手法を超えた枠組みを用いて分離的な良好なモジュライ空間を持つ下位部分スタックを探求しています。ただ単純に A の R 安定曲線のスタック全体を考えると条件を満たさないため、そのままでは良好なモジュライ空間を持てません。そこで著者たちは空間の構成を邪魔する幾何学的な障害となる曲線を特定し、それらを取り除くことで許容的な曲線のスタックを定義しました。特にハイパーエリプティックなテールやチェーンといった特定の特異点を持つ曲線を慎重に排除している点が非常に緻密で、職人芸のようなこだわりを感じます。またこの完備性の検証をトーリック表現論を用いた組み合わせ論的な問題に置き換えて解決したアプローチは非常に鮮やかです。結果としてこの許容的な曲線のスタックが条件を満たすことを証明しました。さらに R が3以上の時、このモジュライ空間は遮影的ではないことが示されており、伝統的な手法では決して到達できない空間を捉えたという点で非常にエキサイティングな成果となっています。2本目はギレルメ・シュルツネトさんとチアゴ・ダシルバさんによるディプスキッツ・サチュレーションA マカーリー2パッケージ4コンピューティングビップスキッツサターエーションズオブモジュールズ&トーリックバラエティーズ、モジュールとトーリック多様体のリプシッツ飽和を計算するためのマコーレイ2パッケージリプシッツサチュレーションです。この論文ではリプシッツ飽和という概念を効率的に計算するための新しいソフトウェアパッケージを開発しています。通常ある要素がリプシッツ飽和に含まれるかを判定するにはブロブナー規定を用いた非常に重い計算が必要になりますが、変数の数や次数が増えるとすぐにメモリ不足に陥ってしまうという課題がありました。そこで著者たちは計算負荷を劇的に下げる工夫を凝らしています。特に面白いのが解析的な曲線に沿って計算を引き戻すことで、多変数問題を単変数の問題に変換し、ほぼ一定の時間で判定を終えるというアプローチです。この発想は代数的な力押しを避けて幾何学的な視点を取り入れており、非常にスマートだと感じます。またモジュールの飽和には3つの異なる定義を実装し、さらにトーリック特異点に対しても方視点を用いた効率的な探索アルゴリズムを導入しています。これにより従来の代数的な手法では太刀打ちできなかった高次元の非孤立特異点においても正しく飽和モノイドの要素を復元できることを示しました。3本目はホルヘ・ドゥケ・フランコさん、アルバロ・リエンドさん、アナ・フリサ・パロミノさんによるオートモフィズム・グラップス・オブ・ディジット・コンプレット・インターセクションズ、合成を持つ完全交差の自己同型群です。この論文では遮影空間における超曲面の完全交差、特にそれぞれの次数が厳密に増えていくケースの自己同型群について研究しています。一般的に完全交差の自己同型群は自明であることが知られていますが、非常に高い対称性を持つ多様体の場合、その群を具体的に決定するのは実はとても難しい問題なんです。そこで著者たちは定義方程式の単項式のサポートに注目したリジディティという組み合わせ的な条件を導入しました。このリジディティに微分法やスパース性といった手法を組み合わせることで完全交差の自己同型がそれを定義する個々の超曲面の自己同型へと拡張されることを証明しています。 個別の部品の対称性を調べるだけで全体の対称性がわかるというのは非常に効率的なアプローチで驚かされます。この理論を具体的に適用してフェルマー完全交差やクライン完全交差の自己同型群を決定しています。特にクライン完全交差において次数に関する特定の合同条件が満たされるとき、全体の自己同型群が定時側の長曲面のそれと一致するという結果は非常に興味深い発見でした。4本目はジュン・リャン・シェンさんとシチン・チャンさんによるトポロジー・オブ・ガロア・コンジュガテ・キャラクター・バラエティーズ、ガロア強弱な指標多様体の位相です。この論文では同じランクで次数が異なるガロア強弱な2つの指標多様体が実は同層ではないのではないかという2005年からあった問いに挑んでいます。これらの多様体は列地数や有理係数のコホモロジー感が全く同じなので標準的な普遍量では区別がつかないという非常に厄介な性質を持っていました。そこで著者たちは整数係数のコホモロジー感に注目しました。ここが唯一の突破口になるのではないかと考えたわけです。具体的には有理係数のコホモロジー代数の自己同型群を分析しある種の線形代数の問題に落とし込むという巧妙な戦略をとっています。特にランク2の指標多様体において特定の次数で唯一のトートロジー的な関係式を特定した点が技術的にとても鋭いアプローチだと感じます。その結果種数3の曲線において次数1と2の指標多様体はホモトピー同値ではないことが証明されました。ガロア強弱でありながら位相的に異なる例を世界で初めて示したことになります。整数係数のコホモロジー感という非常に繊細な道具を使ったからこそ導き出せた結論でした。5本目は光岩崎さんとクリスティーナ・サバンド・アルバレスさんによるリカーシブ・フォーミュラ・フォー・ザ・イクエーションズ・オブ・ヘッセンバーグ・バラエティーズ、ヘッセンベルグ多様体の方程式のための再帰公式です。この論文ではフラッグ多様体の中の特別な部分多様体であるヘッセンベルグ多様体に注目しています。これは線形作用素とヘッセンベルグ関数という条件で定義されるもので代数幾何学や組み合わせ論、表現論が交差する非常にエキサイティングな領域です。著者の方々はヘッセンベルグ関数に部分順序を導入して対応する多様体同士の関係を分析するという代数幾何学的なアプローチを開発しました。特に素晴らしいのが各シュベルト細胞においてヘッセンベルグ多様体を切り出すすべての方程式を決定するための具体的な再帰公式を導き出した点です。複雑な構造を持つ多様体を再帰的な計算という明確な手順で捉えようとする姿勢には非常に実用的な視点を感じますね。この成果を応用して既存の定理に対する新しい幾何学的な証明も提示しています。6本目はマーク・アンドレア・デ・カタルドさん、ユン・ジュ・キムさん、クリスチャン・シュネルさんによるメロモフィック・グループ・アクションズ・ザ・サポート・テオアム・フォー・ラグレンジャン・フィブレーションズ・ラグランジュ線以下における有理生息群作用と支持定理です。この研究では生息シンプレクティック複素空間上のラグランジュ線以下についていくつかの新しい結果を導き出しています。全空間がケーラーであること、そしてそこ空間が複素多様体であることを前提として議論が進められています。まず有理生息群の属による有理生息作用を構成しているのですが、このアプローチには非常に大胆な視点が含まれていますね。さらにこの構造とホッジ理論的な手法を組み合わせることでラグランジュ線以下における隠語の支持定理のバージョンを証明しています。その過程で有理生息群作用を持つコンパクトケーラー空間のコホモロジーに関する自由性定理も証明されました。特異点を持つ可能性のある空間まで視野に入れつつ高度な幾何学的構造を巧みに操って結論を導く流れは非常に説得力があります。7本目はジアルイフェイさんによる オイラーキャラクタリスティクスオブジェネリッククイーバーグラスマニアンズセミインバリアンツ&ローカリゼーション一般的キバーグラスマン多様体のオイラー票数半普遍量と局所化です。この論文では一般的キバーグラスマン多様体という滑らかな遮影多様体のトポロジカルなオイラー票数を計算する手法が提案されています。これまでこの多様体が0次元の場合その要素の数は半普遍量の重み空間の次元と結びついていることが分かっていました。しかし次元が正の場合のオイラー票数を求めるのは至難の業でした。そこで著者は交差理論と半普遍量の理論を巧みに組み合わせるというアプローチを取りました。具体的にはチェルンガウスボネの定理を使い仮想的な接続の全チェルン類の積分としてオイラー票数を表現しています。さらにシュベルト計算を用いてこれらの係数を導き出し最終的にフラグ拡張キバー上の半普遍量重み空間の次元として書き下しました。特に面白いのがオイラー票数が半普遍量多重度の仮想的な和として表される点です。これにより正の次元を持つケースが0次元の場合の定理を仮想的に洗練させたものであることがわかります。またトーラス局所化による数値計算フォーミュラも提示されており非常に実用的です。カラビアウ関節交差などの具体例で理論が検証されており理論的な美しさと計算上の実用性が両立していると感じました。8本目はイーチェンチンさんによるオンザインバリアンケオブイレギュラーホッジナンバーズアンダークレパントビレーショナルイクイバレンシズクリーパントな相有理動値における不規則ホッジ数の普遍性についてです。この論文ではランダウ・ギンズブルグ模型という滑らかな純遮影的複素多様体と生息関数からなるペアについて不規則ホッジ数がクリーパントな相有理動値の下で普遍であることを証明しています。これはカラビアウ多様体において相有理な場合にホッジ数が一致するという有名なバティレフとコントセビチの定理をより広い設定へ拡張しようとする試みです。著者は非対化な関数を持つペアという概念を導入し局所化された指数グロタンディー区分におけるモチーフ積分を用いてクリーパントなペアが同じクラスを定義することを示しました。さらに指数ホッジ構造の純粋性を利用することで最終的に不規則ホッジ数が一致することを導き出しています。単なる多様体の性質だけでなく生息関数が普遍性に不可欠な役割を果たしている点が非常に興味深いです。モチーフ積分と不規則ホッジ理論という異なる視点を巧みに結びつけて結果を導き出した構成には目を見張るものがあります。9本目はポリーナ・エ・ブドキモワさんによるイサモフィズム・クラス・オブ・マルチ・ダニエル・ウスキー・バラエティーズ・マルチ・ダニエレフスキ多様体の同系類です。この論文ではダニエレフスキ局面をさらに一般化したマルチ・ダニエレフスキ多様体というものについて研究しています。背景にあるのはある多様体にシリンダーを付け加えた後に同系になるなら元の多様体同士も同系と言えるかという一般化されたキャンセル問題という難問です。実はダニエレフスキ局面はこの問題に対する最初の判例となったことで有名なんですね。著者はこのマルチ版を分類することでさらに新しい判例を見つけ出そうとしています。分析にはマカー・リマノフ普遍量という強力な道具が使われています。これは局所べき霊動質の核の共通部分を取るという手法で2つの多様体が同系ではないことを証明するのにとても役立ちます。重みフィルトレーションやグレブナー規定を駆使してこの普遍量を計算するあたりに緻密な計算へのこだわりが感じられます。最終的にこれらの多様体がいつ同系になるかという完全な分類に成功しました。具体的には定義方程式に含まれる多項式が特定の変換や添え字の入れ替えで結びつくときかつその時に限って同型になることが示されました。 高次元で複数の方程式を持つ設定まで分類を広げたことで、キャンセル問題へのアプローチに新たな理論的基盤を築いた素晴らしい成果だと思います。10本目はアンドリュー・バークさん、ミヌ・アポパさん、ワン・チュン・シェンさんによるネガティブ系セオリー&ホッジセオリー、負の系理論とホッジ理論です。この論文では複素多様体の負の系理論という特異点の振る舞いを捉える不思議な普遍量について深く掘り下げています。負の系理論は一般にホモトピー普遍ではないため扱いが難しいのですが、著者たちはこれを混合ホッジ理論や特異点論と結びつけることで、ある群がいつ消えるのか、あるいはいつねじれ群になるのかという謎に挑んでいます。特にプリエヌ有利的特異点やエムデュボア特異点といった高度な特異点の概念を導入して、系理論とホモトピー系理論が一致する条件を予測している点が非常にエキサイティングです。また3次元多様体に対しては最小モデルプログラムやゼロサイクルのブロッホ予想を駆使してチャウ群の制限者像を詳しく調べています。結果として有利特異点を持つ遮影3次元多様体の K 群について包括的な記述に成功しており、特異点の性質が K 群の消滅を決定づけるという鮮やかな関係性が示されました。複雑な特異点の構造が代数的な普遍量としてきれいに整理されていく流れには心地よい快感さえ覚えます。11本目はマッテオ・ベルニさんによるインフィニテシマル・インバーリアンツ・オブ・ジーナス・フォー・カーブ&ザ・グリフィス・ピロラサイクル、種数4の曲線の無限小普遍量とグリフィズ・ピローラサイクルです。この論文では種数4の曲線というちょっと複雑な図形を扱っています。具体的にはグリフィズ・ピローラサイクルという特別なゼロサイクルの性質を代数的なアプローチで詳しく分析しています。一般的に種数4の曲線は遮影空間の中にある二次曲面と三好曲面の共通部分として表せます。著者はこの性質をうまく利用して普遍量という数学的な指標を計算しました。特に表現論や専用のソフトウェアを駆使して複雑な空間を分解して解析している点に徹底したこだわりを感じますね。その結果、第一無限小普遍量が曲線を定義する3次方程式の情報そのものであることを突き止めました。さらに一般的な種数4の曲線においてこの普遍量がゼロにならないことを証明したことで、このサイクルがチャウ群においてひねじれであるという重要な結論を導き出しました。これは以前にグリーンさんとグリフィズさんが示した結果に対する種数4の場合の新しい証明になっています。第二無限小普遍量についても行列の小行列式を用いた具体的な記述に成功しており、非常に精緻な解析が行われた論文でした。12本目はアルベルト・カノナコさん、アムノン・ニーマンさん、パオロ・ステッラリさんによるメトリクス・オン・トリアンガレーティド・カテゴリーズ&ゼア・エンハンスメンツ、三角形状の計量とそのエンハンスメントです。この論文では三角形におけるエンハンスメントの一位性という非常に深くて難しい問題に取り組んでいます。三角形では斜増錐が標準的に1位に定まらないため理論的な扱いが難しいという弱点があるのですが、それを解消するために無限形などのエンハンスメントが導入されます。著者たちは弱近似可能な三角形という枠組みを使い、計量の理論を無限形のレベルまで拡張することで線形・非線形の両方の設定においてエンハンスメントの一位性を大幅に一般化しました。特に純コンパクトで純分離なスキームにおいて完全複体の剣や連接層の融解動来剣が唯一のエンハンスメントを持つことを証明した点は代数幾何学への応用として非常に強力です。またスペクトルのホモトピー剣に関するマルゴリスの一位性予想を拡張する結果も得られています。単に一位性を示すだけでなく部分剣の同値性が周囲の剣まで持ち上げられる条件を明確にしたことで 剣の再構成というパズルを解くような快感があります。13本目はピーテル・ベルマンスさんとマルクス・ライネケさんによるファの4フォールド・クイバー・モズリ・フロム・サブスペース・クイバーズ部分空間キバーから得られるファの4次元多様体のキバーモジュライです。この研究ではキバーという有効グラフのような構造を使って複雑な幾何学的対象であるファの4次元多様体を構成しようとしています。特に部分空間キバーという特定の形式に注目し、そこから得られるモジュライ空間がどのような幾何学的性質を持つかを探っています。驚くべきはグラフという組み合わせ論的な道具から4次元という高い次元の滑らかな多様体が自然に導き出される点です。単に数式をいじくるだけでなく、表現論的な視点から幾何学的な形を切り出すアプローチにはパズルのピースがピタリとはまるような快感がありますね。結果として特定の条件下でこれらの空間がファの多様体になることが示されており、大数幾何学における新しい構成法として非常に洗練された内容になっています。14本目はウラジミール・バラノフスキーさんとグレッグ・ヒューイさんによるオブストラクションズ・トゥ・ディフォメーション・クアンチザチオン・オブ・バンドルズ束の変形量子化に対する障害です。この論文ではベクトル速の変形量子化を有限の次数からより高い次数あるいは無限次まで拡張できるかどうかというコホモロジー的な障害について研究しています。滑らかな大数多様体や複素多様体において構造層の変形量子化がすでにあるとき、それに適合するベクトル速の量子化をどこまで伸ばせるかを探るという非常に挑戦的な試みです。分析にはハリシュチャンドラ対やゲルファントフクス写像が使われており、量子化の拡張問題をプロ大数群上のトルソをリフトさせる問題に置き換えています。特に数粒の量子化を2次まで伸ばせるかどうかは特定の層の2次コホモロジー類が消えるかどうかにかかっているという結果が得られています。驚くべきは多様体がアフィンである場合、数粒の量子化さえあればそれを1位に無限次まで拡張できることを証明した点です。アフィン空間の持つ強力な性質が複雑な量子化の壁を軽々と乗り越えさせてくれる様子に数学的な快感さえ覚えますね。15本目は友清田さん、ホセ・イグナシオ・ヤネスさん、フアン・パブロ・ズニーガさんによるコンピューティング・コックスリングス・ビア・ザ・コーン・コンジェクチャー切り予想を用いたコックス間の計算です。この論文ではカラビアウ多様体のコックス間について研究しています。特にコックス間が有限生成ではない、つまりノーター的にではない状況に注目しているのが面白いですね。ここではモリソン・カワマタ切り予想を構造的な代わりとして使い理論を拡張させています。具体的にモリソン・カワマタドリーム空間の小さな有利因子的修正とコックス間の幾何学的不変量理論によるショートの対応関係を明らかにしました。さらにウェーラー型の超曲面という具体的に3次元の射影直線の積の中にある超曲面を解析しています。この超曲面のコックス間を相有理自己同型、特に対合の作用を分析することで具体的に書き下しました。ここでビエタ型の関係式が現れる点には数論的な深みを感じます。最後にはこれらの間の特異点についても触れており、正表数における解析を通じてこのコックス間が中密 F 純粋型であることを証明しました。非常に高度な手法を組み合わせて複雑な間の構造を鮮やかに記述した研究です。16本目はmas.ct からのクロス投稿でウィリアム・フィッシャーさんによるエクスチェンジ・テオレムズ&コーヘレント・デュアリティ・イン・シックス・ファンクターズ6つの積種における交換定理と連接相対性です。この論文では交換定理という新しい概念を定義して、この定理を満たす2つの積種がねじれノルム写像を通じて正順に関連していることを明らかにしています。特にここで現れるねじれが、 仮想ベクトル速のカテゴリー化した類似物によってパラメータ付けられた経理論的な性質を持っているという点が非常に興味深いですね。さらにこの理論を応用してあらゆる密積種形式論がポアンカレ相対性やトムネジレを内部的にエンコードする清純な拡張を持つことを示しています。これによりオヨイスが概説した連接な6つの操作を一次カテゴリーとして実現することに成功しました。普遍性を証明する過程で2単体空間や N 単体空間に関連するカテゴリーを計算するための手法も開発されており、非常に緻密な構成になっています。17本目はルカ・バルビエーリ・ビアーレさんによるザ・インフィニテシマル・ストラクチャー・オブ・クォンタム・インフォメーション、量子情報の無限小構造です。この論文では量子状態の空間を工事のべき零層数代数に埋め込むという非常にユニークな幾何学的枠組みを提案しています。これまで量子状態を表すときにはブロッホ級のような表現が使われてきましたが、そこには極座標の特異点や非線形な歪みという地味に厄介な問題がありました。そこで著者は量子状態を非簡約スキームの点として投影する密度写像を導入し、三角関数のチャートを使わずに切断多項式間の要素として状態を表現したのです。特に面白いのが非結合的で総線形なリー型の積演算を用いることでリュービル・フォン・ノイマン方程式の非可観な行列交換子を平坦で線形な代数的フローに変換してしまった点です。これにより量子純度や全確率が代数の中での合体回転として保存されることが証明されました。さらに K の次元を無限大に飛ばすと曲がった不備にスタディ幾何学が古典的なフィッシャーらを確率分布の統計多様体へと全近的に線形化されるという結果も導いています。座標の非可観性を接続の微分構造へと移し替えることで量子情報と代数幾何学の間に非常に堅牢な数学的橋を架けた素晴らしい研究でした。18本目はマス .ds からのクロス投稿でジューチャオジーさんとジュンイーシェさんによるジーナス&グナリティオブスモールカーブスダイナマイカルユニフォームブーンデッドネス&バイフケーション小さな曲線の種数とグナリティ力学的な一様誘拐性および分岐です。この論文では算術力学におけるゴナリティ予想という難しい問題に挑んでいます。具体的にはダイナミックな K によって定義される曲線の幾何学的な複雑さが K の変化に伴ってどう増えていくかを調べています。もし種数やゴナリティが小さいままの曲線がずっと現れるとしたら、それはある種の幾何学的な構造を持つはずだという背離法的なアプローチをとっています。ここで鍵となるのが分岐という現象です。 K が本当に変化している場合、分岐軌跡上の反発周期点の動きは定種数の極限がもたらす規則性と矛盾します。このダイナミクスと幾何学をぶつけることでゴナリティが無限に発散することを証明しました。単なる計算ではなく、分岐という動的な現象が曲線の複雑さを強制的に押し上げるという論理展開には非常に力強い説得力がありますね。この結果によって射影直線上のエンドモルフィズムにおける反復前像の一様誘拐性予想も解決されました。最後はマス NT からのクロス投稿でデバンジャナ・クンドゥサンジシュヌ・レイさん、ステファノ・ビーニさんによるオイラーシステム&ザ・シンメトリック・スクエア・オブ・アヒダ・ファミリー、オイラー系とヒダ族の対象事情です。この論文はモジュラー形式の P シンヒダ族の対象事情に対して非自明なオイラー系を構築したというものです。もともと2次元の表現は加藤さんによってよく理解されていましたが、3次元の対象2乗表現は非常に手強い相手でした。そこに挑んでセルマー群の特性イデアルと PCNL 関数を結びつけようとするいわゆる岩沢種予想への大きな一歩を記しています。手法がとても巧妙で まずベーリンソンフラッハ類を対象に上成分に遮影してオイラー系を作ります。さらにガロア表現の大きな像という結果を利用してコリバ銀銅関数が適切な局所条件を満たすことを保証し、総対セルマー群を抑え込んでいます。特に面白いのが重み空間の半分でしか定義されないというパリティの障害を同来圏上のセルマー複体を用いて代数的な関数等式を証明することで乗り越えた点です。最終的にヒダの三変数 PCL 関数とクボタレオポルトの PCL 関数の積が総対セルマー群の特性イデアルに含まれるという可分性の結果を導き出しました。クボタレオポルトの項が残ってしまうという構造的な限界についても丁寧に議論されており、数学的な誠実さが伝わってきます。というわけで今回はモジュライ空間からトーリック多様体、完全交差、指標多様体、ヘッセンベルグ多様体、そしてラグランジュ線以下まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を巡ることができました。数学の持つ美しさに触れた充実した時間となりましたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。